ハンドベル演奏、久しく待ちにし、慶成女学園高校スプリンガーズの皆さんです。
Thank you.
説教、私たちの間に増田琴牧師です。
今朝クリスマスを迎えようとする主の日に、こうして皆様とご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝をいたします。特にスプリンガーズの皆さんの素晴らしい演奏にこうして迎えられ、支えられ、またご一緒に賛美の心を持って私たちが礼拝を捧げることができることは素晴らしいことだと思って感謝をしております。皆さんは一筋の明かりもない真っ暗な暗闇というのを経験したことがおありになるでしょうか。私より年齢が上の方は、もしかすると地方で育たれた方々の中には、いや明かりが何にもない道っていうのがあったよとか、あるいは戦時中に空襲警報が鳴った時に明かりを灯してはならないと言われて真っ暗な中で生活をした経験があるという方もいらっしゃるかもしれません。しかし最近、特に東京で生活していると、私たちは真っ暗という経験をなかなかするチャンスがないような気がいたします。私は、中学校2年生ぐらいだったと思うんですけれども、私の父は東京から鳥取県開拓伝道という、教会がないところに教会を新しく建てる働きのために鳥取県へ参りまして、それはもう幼い頃に東京から鳥取に行ったのですけれども、倉吉市というところで後に教会の牧師をずっと続けておりました。その頃、私が中学校2年生ぐらいだった時に、ある日ですね、何かの帰りだったと思うんですけれども、オートバイの後部座席に私は乗せてもらったんですね。確か関金町という温泉のある町から帰ってくる途中だったように記憶して、何の用だったかっていうことは全然覚えてないんですが、関金町の温泉から帰ってくるときに、なぜかこう2人でオートバイに乗ってたんです。私後部座席に乗ってたんですね。そしたらいきなりですね、父がそこでタッと止まったんです。あれ故障かな、バイクで故障するとえらいことですから、どうしたんだろうと思ったら、父がいきなりですね、琴さん後ろを見てごらんと言うんです。で、えっと思って後ろを見ましたら、後ろは真っ暗だった。一筋の明かりもない真っ暗。父はその時に、あなたに真っ暗というのを経験させたかった。今の社会の中ではなかなか明かりが全くないという経験がないから、あなたに真っ暗というのを経験させたかったんだと言われてですね、ああとその時思ったんです。でも確かにそれからもう、まあ、何十年か経ってるんですけれども、いまだに私はその時の真っ暗っていうのを覚えてるんです。一筋の明かりもないということですね。私は今年から恵泉女学園で聖書の授業を担当させていただいています。中学校3年生で旧約聖書の授業を担当しているんですね。で、旧約聖書の授業を担当すると、まあ、一番最初はやはり旧約聖書の一番最初の創世記から始めます。で、創世記の一番最初の言葉は、神は天地を創造されたというところから始まるんですけれども、光と闇というところが出てくるんです。それで一番最初の授業の時に、私は3年生で皆さんにこのお話ができるっていうのはとても良かったと思っています。なぜかならば、皆さんはもう闇ということが分かると思うから。1年生2年生ではなくて3年生になって、皆さんもいろいろな経験がある中で、闇という言葉の中でいろいろなことを連想できると思うから。では聖書も闇ということを語っているけれども、皆さんは闇という言葉で何を連想しますかと授業の中で聞きましたら、いろいろな答えをしてくれました。正解はないし、どんなことでもいいから言ってみてくださいと言ったら、心の闇、裏切り、憎しみ、破壊、悪、いろいろな言葉が返ってきて、すごいな、びっくりしました。さすがだな、14、15歳になって自分自身もいろいろな経験をしてくると、闇という言葉を聞いていろいろな連想が、発想ができるような、あなた方にとってこのことを考えていくのにふさわしい時期ですよね。旧約聖書はこれから人間の罪や憎しみ、そして闇ということについて語っていくから、そのことを 今年私たちはいろいろな形で学んでいきますというふうに言ったら、皆さんはなるほどと納得した顔と同時に半ば、でもちょっとそれは違ってるよということを伝えてくれたんです。なぜかというと、私たちはもうこの年齢にならなくても闇ということを知ってる。1年生でも2年生でもそれを闇だと名付けてないだけで、いろいろな経験をしてきている。もしかすると小学校の時につらい思いをしてきた人たちもいるかもしれませんし、そういう中でもう私たちはそれを闇だということを知っている。あ、私は随分のんきだったんだな、そんなふうに思ってしまったこともあります。そして聖書というのは、その一番最初からその闇、暗がりということ、社会が生み出していく罪や悪の状況ということと私たちの問題は無関係ではないということを伝えているんです。私たちも心の中に闇を抱えている。憎しみがあったり妬みがあったり、そしてどうしようもない思いを抱えている。そのことと世界の中で起こってくるさまざまな争いや分裂や対立ということは無関係ではない。そのことは私たちの日常と関わっているし、つながっているということをその最初から教えるんですね、伝えるんです。そのことを私たちはこれから一緒に学んでいこう。闇、真っ暗というのは、じゃあ自分の体験に置き換えてどういうことかということを考えてみます。私も小学校6年生だった時にちょっとつらい思いをしたことがありました。前に出ていることが多かったかもしれないんですけれども、友達がある日学校に行ったら呼びかけても返事を返してくれないんです。あれ、最初はそう思いました。でも2度目になった時には、あれどうしたんだろうって不安になりました。3度目には、あ、これはいわゆる今の言葉で言うしかとされてるんだって分かりました。それから辛くなりました。十二指腸潰瘍というのになりました。小児科に行きましたら、ドクターがびっくりして、琴ちゃん、これはね、まあ大人の中間管理職のような人が上からも下からもこうやられてね、辛くてなるような病気なの。学校で何かあったのって言われて、母がびっくりして、どうしたのって言われ、まあそれでちょっとだけ話をしました。それで学校の先生が対処してくださって、少しずつそのことから癒えていった経験があります。そういうことから考えると、そうですね、15歳にならなくたって私たちは闇と経験というものを持っているわけです。そしてでは闇の経験ってどういうことだろうと思いますと、皆さん今ハンドベルで音色を響かせてくださいました。昨日もコルティで演奏会ありましたね。そして今日は教会、明日は学校の礼拝、毎日の演奏、特にこの冬の時期、先生方も皆さんも風邪ひかないように、インフルエンザにならないように気をつけてらっしゃると思います。なぜかというと、ハンドベルって皆さんが、まあ言ってみれば一つ二つ三つとか独自の音を持ってますよね。だから一人でもかけると演奏ができなくなる。誰かが風邪をひいたらどうしようと思って祈りながら、先生方も多分この日を迎えてくださったと思うんです。私はその暗闇の時代というのは、自分が持っているかけがえのない私には音がある、響きがある、それは誰にも変えられない、私だけの音色。もちろん響きは合わせなければならない、でも私には私だけしか持っていない音というものがある。でもそのことを気づかせなくしたり、忘れさせてしまったり、場合によっては私なんかいなくてもいいんだと思わせてしまう、それが闇の時代、暗い時代だと思います。戦いが起こってくると、戦争が起こってくると、私たちの音色が大切、私たちの一人の音が大切ということよりも、皆が同じということばかりが強調されるようになっていく。私たちは一人一人かけがえのない音、音色を持っているんですね。4世紀に活躍したアウグスティヌスという司祭、神学者がいたんですけれども、彼はこの闇と光ということを語ったんですが、 闇というのは光が当てられて初めてわかると言った。つまりずっと真っ暗の中にいる人はそれが当たり前だから、自分が闇の中にいるということは気づかない。光が一差しでもいいから差して、ちょっと隙間から明かりがこう漏れてきたときに初めて、あ、自分は真っ暗な暗闇の中にいたんだなということに気づく。それが私たちの中での闇と光ということだと彼は語りました。確かにそうです。罵倒され続けたり辛い状況の中だけにいると、むしろそれが当たり前になってしまう。でもその中で光が差して、誰かからあなたは大切な存在ですよ、あなたの音はかけがえのない、あなたがいなければこの世界は成り立たない、この演奏は成り立たない、そういうものなのですよと言われた時に初めて、あ、自分は私自身のことを責め続けていた、辛いと言えないでいたということに気づいていくのかもしれません。先ほどご一緒に聞きました聖書のこのヨハネによる福音書というのは、そういう暗い時代に書かれた聖書の言葉だったんです。闇が広がっていた時代です。ユダヤの国の中でそれまではユダヤ人、ユダヤ教を信じている人々だと思われていた人の中から、イエス・キリストが救い主だと告白する人たちが現れてきました。そのイエス・キリスト、イエスを救い主だと告白する人たちは、同じユダヤ人の中からも排斥される、迫害されるようになっていったんです。同じ家族の中でも、私はもともといたユダヤ人のその教えを守っていこうというする人たちと、私はイエスをキリスト、救い主だと告白したいという人たちの間で分かれていきました。家族の中でも分裂が起こっていきました。そういう辛い暗い時代の中でこの聖書の箇所は語られました。そしてその聖書の箇所が私たちに伝えているのは何かというと、クリスマスのメッセージでよく語られるのはマリアという一人の女性がイエスという緑子、幼子を産んだということなのですけれども、ヨハネによる福音書は救い主は私たちの間に生まれたと伝えるんです。つまり私たちの間というのはどういうことかというと、一人の女性が出産するということが大切なのではなくて、私とあなたの間でイエス・キリストという方を生み出していくことができる。救いの技、あなたのところにも光が届いていますよというメッセージを私たちの間で生み出していくことができる、そうこの聖書は伝えているんですね。絶望するような状況になってもなお私たちの間にある光は何だろうか、神から与えられているかけがえのない命はどういうことなんだろうか、それを私たちは大切に伝えられたこととして伝えていくことができる。私は以前いました教会である一人の女性の方が洗礼を受けられたんです。クリスマスです。でその方は大学で哲学を教えていらっしゃる女性でした。受洗をされる、洗礼を受けられる時にこういうふうに語ってくださった。私は親しい恩師を天に送って、その恩師の葬儀が教会で行われたので初めて教会に行きました。そして私はその葬儀の礼拝に出て初めて、私は今まで心のセーフティーネットがなかったということに気づきました。心のセーフティーネットという、セーフティーネットっていうのは安全網っていうことですよね。落ちてもそこに網があるので下までこう完全に落ちてしまわない、そういう途中でちゃんとこう救ってくれる安全網のこと、セーフティーネットって言います。社会的にもそういうセーフティーネットがあることで、さまざまなトラブルが起きたり、貧しい時にも病気になった時にも何とか生活することができる制度がある、それをセーフティーネットって言います。でも私は人生の心のセーフティーネットがなかった。自分が一番辛い時、悲しい時、思いもかけず自分の大切な人を失ってしまった時に自分の心を支えるものがなかった、そのことに私はその葬儀に出て初めて気づいた。 そしてその礼拝で語られた言葉が心に留まって、私自身がその言葉の中で生きていきたいと願った、そう語ってくださったんです。私くらいの年齢になると、今頃の時期にはたくさんの近親者を亡くしたので、年頭の挨拶はご遠慮しますというはがきが届きます。クリスマスカードにはそれでも私はその方にご挨拶を送ります。クリスマスは悲しんでいる人、苦しい思いやつらい思いをしている人のところにこそ光が灯る時だからです。だからそういうあなたに心に光が灯りますようにっていう祈りとともにクリスマスカードを送ります。私は牧師になってずいぶん経つんですけれども、って、まあ、ちょっとはっきり言いますと28年ぐらいなんですけれども、経ちますが、その中でクリスマスの意味を大きく変えられるような体験をしたことがあった。で、それは教会の中ではありませんでした。以前にも少しお話をさせていただいたことがあるのですけれども、実は南インドでクリスマスの後半を迎えたことがあったんですね。南インドの地域に大地震と、そして災害、津波が起こった年、その年のクリスマスの明けた時に私はその南インドに訪れていました。津波の被害に遭ったすぐそばに礼拝堂がありましたので、その礼拝堂は日曜日の礼拝をしている最中に地震と津波に遭った。ですから礼拝にわざわざ来ている人たちがその礼拝堂ごと流された。クリスマスを迎えた礼拝堂がそのまま弔いの場になっていきました。誰も何も語ることができない、言葉を奪われてしまうという状況があります。深い深い闇の中でみんなは集っているかのようでした。人々はそれを暗闇の中に座っていると言いました。本当に暗闇の中に私たちは放り出されている。そんな中で先ほどのこのヨハネによる福音書の一章が読まれた。そして一人の私が親しくさせていただいていたジョンという牧師が語り始めました。彼は南インドで牧師をしているんですけれども、ダリットという階層、インドの中の階層でいうと差別を受けている側の、そういう教会で牧師をしているジョンさんという方なんですけれども、彼が語り始めました。神は私たちの間に宿っている。形をなくし生きる術を失い、もはや全く先行きが見えない。確かに私たちは暗闇の中に座っている。しかし神の一人子がイエス・キリストが私たちの間に宿っておられる。私たちのこの暗闇の中に、絶望と不安、悲しみの中に、ちょうどテントを張って、明日の暮らしの確証がない難民の一人のように、私たちの間に宿っておられる。クリスマスを迎えた私たちは、もはや失われた民、光を持たない群れではない。私たちはここから私たちの間にイエス・キリストを生み出していく働きをしよう。その私たちを生かす力がまさに私の隣に生まれられたのだから、そう語られたんです。私はそれまでクリスマスというのはカードを書いたり、プレゼントを準備したり、ろうそくの用意をしたり、そうやって迎えるものだと思っていました。楽しい時。でもその南インドに行った時、私は知ったんですね。クリスマスの本当の意味って何だろう。一番暗い時、一番辛い時、誰も言葉が語れない時に、あなたにも光が届いていますよ。あなたの今いるその場に神様は見守っていてくださっている、共にいてくださっている。だからあなたも光を生み出す働きをしよう。あなたの光を輝かせよう。そういうふうに伝えられているんだ。私はその時初めて受け止め直すことができました。そうして私たちは クリスマスを迎え、私たちの間にもイエス・キリストが来られたこと、そして私たちもイエス・キリストを生み出していくって、ちょっと変わった言い方ですよね。私が別にイエスを出産するわけではないんです。でも私たちが働いていく、今日皆さんがこうしてハンドベルの演奏をしてくださることも、また私たちが病にある人のために祈ったり、何かの形でその方を大切に思っていますよというふうに伝えることも、私たちはおそらくイエス・キリストを生み出していく働きに預かっていくということなのではないかなと思います。物であるとか財力であるとか、そういうものすべて奪われてしまったような中でも、私たちはまたここから始めようっていうことができる。クリスマスはそういう時です。2016年のクリスマス、私たちの間にキリストは来られました。世界にも社会にも、そして私たちの間にも不安や不信、信じることのできない心が渦巻いています。闇が広がっています。でもそういう中にあって、私たちはイエス・キリストを迎えた一人として、そして私たちもイエス・キリストを生み出していく働きを担う一人として、ここから使わされていきたいと思います。今日の皆様のお働き、そしてここに集っておられます皆様お一人お一人の健康と、これからの日々の上に主の祝福と光が豊かに注ぎますように、心からご一緒に祈りましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今朝私たちをクリスマスを迎えようとするその思いを胸に共に集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。あなたは私たちの社会のこの闇の中に光として来てくださいました。私たちはどれほど闇が深いと思うときにも、闇はこれに勝たなかったと言われる。私たちの暗さに目を向けるのではなく、一筋でもあなたが与えてくださっている光があるならば、救い主が私たちのところにやってきてくださって、神の愛を伝えてくださった、そのことのゆえに顔を上げて歩んでいくことができます。主よ、どうぞ私たち一人一人にあなたの救いと愛をそれぞれに与えてください。そしてどうぞここから始まる一日一日をあなたから与えられた日として受け止め直し、勇気を持って歩んでいくことができますように、ここに集っておられるお一人お一人の健康と、またこれからの人生の歩みの上にあなたの祝福を豊かに与えてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。